こんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして向こうさん、今回も、はい、ゲストに森田アパレルからサスナブルデザイン室長室長代理の船崎康弘さんに引き続きご参加いただいてます。船崎さん、よろしくお願いします。
お越しくださいました。
よろしくお願いします。
ちょっと前回もしかしたら聞いてない方もいらっしゃるかなと思うので、簡単に経緯を説明しますと、先日ですね、アニエス・ベイとヘリー・ハンセンが初めてコラボをして、こう海洋問題をテーマにすごい可愛いコラボコレクションを出されてました。その中で、メインの一つの素材として使われてたのが、森田アパレルさんが開発した国内日本の漁港から回収した廃棄漁網を回収したミューロンという素材で、それが今回初めて製品化されたっていうニュースもあったので、ちょっと誰がそんな素材を開発してくださったんだっていうのを思って、船崎さんに出会い、
誰だ
お呼びさせていただいたという感じでございます
回収してリサイクルして、ね、はい、その工程をいろいろ作られたのですよね。
はい、
はい、でもちょっと、
どうぞ
その前に、その今日着てらっしゃるジャケットにギャルソンって文字が見えるんですけど、
まさきさんおっしゃる、
言わないんでしたっけこれ、え、 P ですか、
言いました
P じゃないじゃないですか
大丈夫ですね、
と思いますよ。
え、ファッション好きですよね、もちろんね。
そうです、若い時から好きですね。古着ブームもまあ通過しましたけど、こういうドメスティックブランドも昔から好きですね。
はい、今着てるのはちなみに、
これはヘリー・ハンセンさんの
さすが
です。可愛いんですよね、そのシンプル
ファッションから入られて、でその後にこのリサイクルとか、まあ、素材の方にいろいろ移られて数社経験されてますけれども、その中でファッションが好き、素材を経験して、じゃあリサイクルとか、まあ、その他、環境配慮型素材の方向に入っていかれたわけですけども、それは何でだったんですか。めちゃめちゃ意識高いんですか。
正直言って意識高い系人間じゃないんですよ、
うんうん、
で、まあ、ファッションが好きっていうのはもちろんファッションが好きなんですけども、うん、で、まあ、リサイクルも長らくやってるんですけども、リサイクルが好きだからやってるっていうよりは、
うんうん、
やっぱりこれから世界は先に行ってると思うんですけど、日本もこういうリサイクル関係、まあ、サステナブル関係がビジネスとして回っていくようになるし、うん、これがないと回っていかなくなると、まあ、日本の産業がまあだんだん落ちていくだろうなというような気持ちもあって、日本のサステナブルとかリサイクルをもっとこう広めたいというか、大きくしたいという気持ちの方が正直言って大きいですね。
なんかすごくこうケミカルだったりとか化学とか、割となんか理系の世界でもあるような気がして、素材の世界って、だからそういう専門家がそういう知識を持って新しい技術を開発していくっていうイメージもあるんですけれども、船崎さん入り口がファッション でそのマーケットといいますか、ファッションをより広げてマーケットを維持より良くしていくにはこっちだみたいな、そういった入り口なんですね。
そうなんです、
うん、
ちょっとなんか環境的なとこから言えればよかったんですけど、実はそっちなんですね。
大丈夫、メガネもおしゃれなんで、
メガネもおしゃれ
ですよね
もうだって船崎さん苗字に船も入ってます。
本当だ、しかも岬の先まで入って下の名前は
安弘太平洋の洋が入ってますね、下に。
もう
そういう
生まれた運命使命を背負って両親がつけたんじゃないですかでも海はお好きなんですか。
そうですね、海はもちろん好きですし、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんが島根だったので、よくは潜って遊んだりもしてましたね、はい、
じゃあ身近な存在だった。
そうですね、はい、
ミューロンについて詳しく聞きたいです。
教えてください、ミューロン投げる
投げますね
あ、スペルは、はい、MURON
N、
はい、合ってますか。これで、はい、ミューロンと呼ぶ、
ミューロンで合ってます、
はい、そんなのの由来は、
うん、
由来はそうですね、無論っていうとこから、日本語の無論から来てるんですけども、論じられずとも普通に使われる世の中になってほしいと、まあ、そういうメッセージが入ってまして、うん、
いい、
なかなかこうリサイクル材を使う時っていろんなこう言い訳ではないんですけど、理由がないと使わないみたいな、
うんうんうん、
まあ、日本は特にそうなんですけど、うんうん、海外はそういうものじゃなくて、もう当たり前、これがないともうビジネスとしてやらないよという世の中なので、うんうん、まあ、日本もそういう風になってほしいなという気持ちもありますね、う
ん
う
ん、はい、なんか 漁網のリサイクルって聞くとチリとかそういうのを聞きますけど、日本国内の漁網でってあんまり私聞かなかったんですけど、珍しくないですか？
あの珍しいと思います。これはあのすごい細かい話になっちゃうんですけど、あの日本の漁網って複雑な構成をしているものが多くて、
ナイロンだけじゃないんです
よね。そうなんです。海外はほぼナイロンだと思ってもらっていいです。だからリサイクルが、これ僕後から分かったんですけど、
なんで日本の漁網は複雑なんですか？
これはね、まあ、いろんなあのお話があるんですけども、あの一般的にはやっぱり研究熱心な日本人が魚を取るために効率的なやり方を思いついてやったと僕は聞いてます。なんでまああの沈みやすい素材とか、まあナイロン軽いんで浮きやすいんですけどとかですね、
さすが魚の島国、
ね、確かに素晴らしいとこもあれば、リサイクルにとってはちょっと辛いとこもあると。
それ服飾素材と全く一緒なんですね。じゃあそうですね、よりですね、デザインをより良くしていこうと思って、どんどん素材は複雑になっているゆえリサイクルは難しいのが今の服飾素材ですもんね。
そう、
なるほど。漁網もそうなんだ。
そのミューロンを立ち上げよう、開発しようと思った動機は何だったんですか？
ミューロンを立ち上げようと思った動機ですか。そうですね、あの長らく、まあ、このリサイクル、漁網のリサイクルはやってて、はい、このミューロンの前に、違う繊維、はい、あの漁網からのリサイクル繊維をやってたんですけども、はい、それはちょっと、アパレルさんが使うにはちょっと使いにくいまだ糸だったんですね。これはまあ色が残ったりとか、まあ、染色性が難しいとか、まあ、強度がちょっと難しい面があるとかですね、使うには。でそれをもうちょっとアップデートしたいなということで、ミューロンっていうものをあの作ったんですね。これはまあ漁網 100% で、まあ、色も全てない状態で真っ白になってですね、で強度もいわゆるバージン材とほぼ同等、まあ、新品の材料とほぼ同等のものを作る、まあ、そこを目指したっていうことですね、はい。
なるほど。その今回のミューロンはどこの漁網、日本の中のどこの漁網なんですか？
今回のヘリーさんとアニエスさんのコラボのやつは北海道と千葉と、石川県の輪島ですね、から回収した漁網。
その漁網を回収するの協力してあげるよっていう漁師さんはどうやって集めたんですか？
これはあのリサイクル回収業と再資源化やってる会社が我々のパートナーにいまして、まあ、そこがあの漁港さんとかそういう漁師さんとお話しして回収してるということですね。
そこの名前は言って、
もちろんリファインバースって、まあ、画期的な、リサイクルをやってる会社で、まあ、日本ではもう漁網のリサイクルやってる、あの商業的にきちっとやってる会社もそこしかないですね。
あ、もうそこしかない。
そこしかないです。
リファインバースはよく聞くなと思いましたけど、そこ
船崎さんの前職
はリファインバースですから。前回その話してるから隠すことでもないか
な。なんで私急に警戒したんだろう。なんかすいません、すいません、ややこしくしちゃった。
そうですよね。でなんかあの今回そのコラボレーションでは2500点強ぐらい の, あのアイテム出されてると思うんですけど、そこに使用した漁網の量はどのぐらいというかなんですか？
おおよそですね、まあ、あの広さでいうと2万平方メートル
で、どれくらい、
どれぐらい
東京ドーム、
東京ドームでいうと 0.4。
あ、すごっ。
あれ結構な
量ですね。縦糸横糸両方に使ったんでしたっけ？
今回は縦糸だけですね、
はい、縦糸がリサイクルで横糸はバージン、はい、ナイロン。あ、それだけで東京ドーム 0.43 個分、
はい、
すごいコラボのパワーですね。
すごいです。太平洋ゴミベルトにはちょっと及ばないんですけど、あ、これ前回のですね、そうですね、
前回の復習です。皆さん、はい、太平洋ゴミベルト、すごい。ちょっと詳しくそのリサイクルの過程、なんか漁港で回収します、その後からの糸になるまでの流れを教えてもらっていいですか？
はい、これはあの先ほどあのお伝えしたリファインバースという会社が漁網を回収して洗浄して、はい、カット、要は切ってですね、で熱をかけて溶かすんですね、うんうんうん、すごい あの高い温度をかけるんですけど、うん、ナイロンなんで耐熱性が高いので、で溶かして、まあ、いわゆるチップ、まあ、ペレットって言い方をしたりするんですけど、うんうん、米粒みたいなものにして、
うん、
彼らのパートがそこであの終わりなんですけども、それをあのモニターアパレルで、要は引き受けて、うん、これを、まあ、ケミカルリサイクルっていう手法に持っていくんですけども、うん、あの結構専門的な用語で、まあ、怪獣号って言い方するんですけども、はい、もう石油の、ちょっと手前ぐらいまで、戻していく あの工程のことをケミカルリサイクルといって、うん、その段階に持っていくと、まあ、異物がほぼゼロになる、まあ、ナイロン以外のものは全て、まあ、飛ばしてしまうというか色の部分もそうですね、なくしてしまうんですけど、うん、そのパートは今台湾の会社さんと一緒に組んでやってまして、うん、でそこでケミカルリサイクルをしてその台湾の会社で糸を作ってでミューロになると、
うん、
でそこから我々が糸を販売する場合もありますし生地までやって生地を販売する場合もありますし製品までやる場合もあると。
なんか忘れそうになるんですけど、私も今ナイロンのカーディガン着てますけど、ケミカルリサイクルによる漁網の石油なんですよね元はね。
そうなんです。
なんか
忘れがち
忘れがち、うんうん、でそれはポリエステルも石油じゃないですか。その通りです、はい、でもナイロンと多分このもともと作り方が違うけれども、その原料に戻せばそのケミカルリサイクルによって戻ったものはもう一回漁網になることもできるし、使い方によっては洋服になるかもしれないし他になるかもしれないところまで一回戻すってことですよね。
その通りです。
画期的。
そうなんです。
難しかったところってどこですか？
難しいところで言えば一番難しいところは、はい、やっぱりそういうあの需要先というか、うん、パートナーを組んでくれる会社をどう見つけるか、うん、特にあのエンドですよね、使ってくれる会社さん、
アパレル企業、
アパレル企業、うん、はい、まあ、アパレルに限らずですけど、あの例えば車の業界がいれば車の業界でもいいと思うんですけど、はい、こういうリサイクル素材、まあ、特に我々に日本が、まあ、まずはあの市場としてはターゲットになるんですけども、日本の市場でこういう、まあ、サステナブルな材料、しかもバージンって言われる、もともと石油から作られるものより高くなっちゃうような原料をどうやって使ってくれる会社を見つけるか、なんで作るのと売るのが同時進行で動かないといけない難しさっていうのがあるんですね。作るだけ作ってもどこも使ってくれなかったら本当に意味がないものになるし、ね、
はい、じゃあ今回のコラボはすごく意味のあるものですね。そうですね、
本当にありがたいお話で、
将来ファッションはこう必要としていくぞっていう思いから始めているじゃないですか。でもいざ動き始めるとなかなかその実際のニーズっていうのがまだまだだなって感じることも多いってことですよね。
そうです、もうおっしゃる通りで、うん、ただいろんな業界にもちろんお話しすることはあるんですけども、ファッション業界が一番こういうサステナブルな材料に対して受け入れる準備があるっていうのは間違いないことだと思いますね。はい、
そうなんだ。
そっか、素材っていろんな業界に産業にアプローチできますもんね、素材としては
、
ね、受け入れる準備がある。
まあ、これは多分海外ブランドが多分いろいろ採用しているっていうポイントもあると思うんですけど、
うん、
そもそもファッション関係というのはやっぱりそういう新しい材料に対して結構オープンだと私の経験上思ってて、これはリサイクル以外もそうですね、いろんな新しい原料は割とアパレルとかファッションから入っていって、でその後まあ車とか産業のところにこう流れていくみたいな歴史的な流れがあって、結構オープンでやっぱりチャレンジ精神がある人が多い、まあ命がかかってない産業ってっていうのもあるかもです、車とかに比べると。
でもやっぱなんか海ってロマンがある。
来たね、ロマンチスト出てきたね。っていう
のもなんかヘリー・ハンセンさんの企画の担当の方と話してて、うん、やっぱ日本で取れた漁網をリサイクルして、これをそのキッズも企画されてるんですけど、そこからできた糸を使ってできた洋服を親子が着て海岸に行って自分たちの将来について話すみたいな光景が作られたらいいなみたいな話をしてて、ロマンがあるなと思って。
いいね、いいですね。いい
な。でもファッションじゃないですか、うん、そういうことをちゃんと着て伝えられる、うん、
ストーリーもあってね。まだいいですか、もう一つ質問していいですか。漁網リサイクルといえば、そのさっきから名前が出てるプラダとかも使用しているイタリアのアクアフィルが開発したエコニールが、まあ、有名といいますか、私たちの中では有名だし、
そうですね、
はい、やっぱり大きな市場を持ってると思うんですけど、彼らもリサイクルナイロンに対して今そのミューロンはエコニールよりすごいとことかあるんですか。
これはさっきのちょっとお話に戻るんですが、まあ、トレサビリティが取れる原料は要は廃漁も 100% で作ってるのが私たちの強みで、アクアフィルのエコニールはいろんなこう原料元があって、まあ、
漁網もカーペットとか
カーペットとか漁網も一部あると思いますけど、あと糸くずとか他の原料がですねたくさんあって、そこがなかなかトレースが効かないっていうのが我々との違いですね。
じゃあそこをトレーサビリティの 輪島で取れた漁網なんですからできた糸なんですって、本当にそれ今求められているトレーサビリティ、原料のトレーサビリティですもんね。
そうですね、はい、
原料なんですもんね漁網はね。
そうです、原料です。
この今日収録している27日にゴールドウィンさんでその漁網のリサイクルの体験ワークショップに私と向こうさん参加させていただいて、そこに船崎さんも講師でいらっしゃってたんですけど、どうでした、やってみて。
なんかね、楽しかった。
漁網って綺麗なまんまで取れないから、いろんな手ぐす、手ぐす、
そうですね、
言い慣れない覚えたばっかの単語を使うと難しい。手ぐすがついてる
誰に聞いてるの船崎さんに聞いてるの、
ね、針ですね、
あれは特に今回金目鯛の漁網だったんですよ ね、
そうですね、金目鯛を取るための手ぐすっていうやつなんですけど、網状じゃなくてこう糸状なんで手ぐすっていうんですよ。
だから絡まった漁網の中にその手ぐすの先、あれ針、
針
イコール手ぐす、
違
います、やばい
ごめんなさい、それはごめんなさい、針が埋もれてるんですよ ね、
そ, うですね、
それの中に針がいっぱい埋もれてて、はい、それを取る作業をしなくちゃいけない、
う
ん、しました。
そうです、
で取って切ってっていうところで見ると、見た目ではわからないけど結構中の方に入ってて、それをほじくり出して切ってっていう作業は、うんうん、まあ、楽しかったけど大変だ。
あれを、ね、大量な漁網だって1回 漁に行って帰ってきたらいっぱい出てくるわけですよね、あの、
そうです、
針がついた手ぐすが、それをちょきちょき切ってリサイクルしやすいようにっていうのをやってくれるのって大変ですよね。
でもこれだけ海が近い日本なので、まあ、それを体験もしやすいというか、うんうん、まあ、将来的にお洋服を買うだけではなくて、お洋服を買ったら漁網リサイクル体験ツアーに行けるとか、うん、お腹鳴っちゃったとかすいません、いいタイミングで、まあ、そういったこともしやすい環境だと思うんですよ日本って比較的、ね、うんうん、だからやっぱりそれもセットで広めていけるといいですね、うん、だから製品だけじゃなくて、
うん、モリットアパレルさんはその年に1回そういう、あの、なんていうの、チョキチョキする会が、
ボランティ
アなんていうの、あれはチョキチョキしに行ってるんですよね、
漁港に。チョキチョキ会やってます年に 3,4 回はやってるんですね。
そうなんだ、はい、そうだ、いやだからそこから入ってやってらっしゃるのすごいなと思いました。
あの、随時募集してるんで、
あ、チョキチョキ担当
木村さんもチョキチョキ、はい、ね、伊豆でやるんで、
あ、
伊豆で
、うん、はい、
ちょっと参加したい方ぜひ
終わった後金目をいただいて、
う
ん、
そうです、
下田のあたりで美味しいですよね。名崎さんの夢知りたいです。
確かに
夢、
うん、台本にないこと聞いたよ
急に夢
あ、目標というか、なんか海外、
そうですね、海外にはアプローチを今森田アパレルとは してまして、うんうん、まあ、あの、海外の方がやっぱりこういうサステナブル関係って進んでるわけなんですけども、あの、そちらはそちらでアプローチしたいなと思いますけど、あの、私が好きなブランドに使ってもらって着たいなみたいな
あ
すごいミーハーなあれなんですけど、
着たい、
着たい、
着用したい、着用して
したい
いい夢ですね。
多分今そういうふうに向いてるドメスティックブランドって少ないと思うんですね。まだ今日参加したようなアウトドアとか海に関連するブランドが多いと思うんですけど、うんうんうん、あの、そういうドメスティックなブランドも普通に使えるような世の中になっていけば、そういうことが出てくるのかなと思って、
なんか置き換え、なんか今までこう、うんうん、バージンの、まあ、まずはポリエステルかコットン、それからナイロン、シルク、ウールが服の基本と思ってたけど、なんかこう置き換えていけばいいんですよね。いけるんですよね。
いけます
なんかその置き換えるブランド側のハードルってやっぱり値段なんですか。
一番は値段だと思いますし、うん、あと、まあ、サプライヤー的に、サプライヤーですね、その、
生地屋さん、
生地屋さんもそうですし、ね、いわゆる糸を加工する年始屋さんがあって、うんうんうんうん、そういう、流れを分断できないんですよね、うん、なかなかもう今まで決まった既存の省流をこう変えるっていうのは結構なこうハードルなので、まあ、その2つ、まあ、一番コストだと思いますね、うん、やっぱり、
は
い、
生産量ってやっぱりあれだけの手間がかかったらそんなに数というか量は作れないですか、ニーロン自体は。
今日参加していただいたあの ボランティア活動は、はい、ごく一部のものなんですね、
はいはい
はい、今漁網のリサイクルは年間多分500トンぐらいもうすでに日本でやられていると。で今日参加していただいたやつはそのリサイクルの仕組みがまだできてないタイプの漁網なんです。
あ、そっかそっか。
そうなんです。
テグスはスペシャル漁網なんだ。
スペシャル漁網、
そういうことですね。理解しました。
まだリサイクルに回せないので、うん、ボランティアで何とかしましょうと。
あ、なるほど。
そうです、はい、
なるほどなるほど。それ以外はもういっぱいできてるからアパレルの、まあ、生産量に耐えうる。
そうですね。
ミューロンも開発できるってことですね、
は
い、
まだまだ。
再生ポリエステルはだいぶ価格がバージンとリサイクルと、うん、まあ、同じ度までいかなくてもそんなに変わらなくなってきたと最近聞くんですけど、
はい、
ナイロンはやっぱりまだ需要が増えてないから、だから需要が増えればやっぱりその価格も下がってくるわけですよね。
絶対にそうなると思います。
うん、
はい、
うん、だから使うことで、みんなで使うことで下げるという戦法。
うん、
そうですね、
うん、
はいはい、
なるほど。ちなみにマリンスポーツとかされるんですか、船崎さん。
しないんです。
見る専門、見る専門でした。はい、ありがとう。向こうさん何かありますか、海に。
私イルカと泳いだことありますよ。
すごい。
ハワイで野生のイルカとどうしても泳ぎたくてハワイ島で行って、でもドーンって飛び込んだらイルカってぐるぐるぐるぐるって回って真ん中に魚を追い込む漁をするんですよ。私多分その真ん中に飛び込んじゃって本当に餌だと思われたか、本当に申し訳なかったって、今更ですがイルカに謝りたい。
そんなちょっと今日は海の話いっぱいしたんで、皆さんでお魚でも食べに行きますか。
食べに行きましょうか、
はい、
じゃあ船崎さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。